おはようございます。大変暑い日が続いていますけれども、こうして水曜日に、会堂に集まってくださって本当に感謝しております。また時間を性別して配信先で一緒に集会も持っておられる方々もおられますので、感謝いたしています。今日はイザヤ書の55章を見て行くんですけれども、イザヤ書は途中までは本当に裁きについて の厳しい、言葉が、39章まで、続けられていましたが、40章からは今度は、バビロン捕囚からの回復でありますとか、そして救い主の予言、それは39章までにも書かれているんですけれども、特にその救い主のいらっしゃることが何度も繰り返して書かれている箇所ですので、とても慰めに満ちて、そして希望に満ちて読むことができると思います。先週も54章一緒に学んでいきましたけれども、そのテーマは主の裁きとその後にある回復の希望という、ことでした。罪があるゆえに自分たちは捨てられてしまう、捨てられたんだというふうに嘆く民に、神様がしばらくの間あなたを見捨てるが、大いなる憐れみを持ってあなた方を集めるというふうに、言葉を残してくださいました。私は54章の10節がすごく大好きなというか、信仰を持ってすぐに与えられた御言葉で、54章の10節にはたとえ 山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和な契約を動かない、あなたは憐れむ方、主は言われるという言葉があるんですけれども、イスラエルの人々に、とっては何度も何度も神様から離れ、そして悔い改めの機会を得て悔い改めてもなおやはり罪を犯してしまう、偶像の神に頼ってしまう、そういう連続であったわけです。もう本当に捨てられてしまう、もう回復はないのだと思っても仕方のないような状況がずっと続いております。しかし神様は、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと何度も何度も語りかけてくださっております。でこれは私が信仰を持ったばかりの時にこのお言葉をいただいたのは、自分の罪に打ちひしがれていたというよりかは、神様の愛ってどういうものなのかなって、自分がこういろんな状況がある中で神様の愛ってどういうものなのかなと思っていた時にふと与えられた御言葉なんですね。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約を動かない、あなたを憐れむ方、主は言われるという言葉は非常に深くまだ17、18の私の心に深く残りました。私がどんな状況でも、イスラエルの歴史なんか全然知らないんですよ、その時まだ信仰元ばっかりだから、私がどんな状況でも神様の愛って変わらないんだなっていうことが残ったのはすごく私にとって幸いで、そこからいろいろあったんですけれども、主のお約束は本当に確かで、今ここに私がいるのは神様のお約束が確かだという、本当に証拠だと思っております。そして今日は55章を読んでいくんですけれども、その救いの恵みの、豊かさ、祝福を学んで、まいります。54章も短かったですけれども、55章も、短い、箇所ですので、1節から13節まで、交互にお読みしたいと思います。奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんでお読みください。で最後の13節はご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書55章1節から、ああ乾いているものは皆 水を求めて出てくるがよい。金のない者も、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないで葡萄酒と乳を。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神、主、イスラエルの聖なるもののゆえである。主があなたを輝かせたからだ。悪しき者は自分の道を、不法な者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。ご一緒に。茨の代わりにもみの木が生え、オドロの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。お祈りします。天のお父様、今日も伊沢氏を通してアナス様の憐れみと忍耐とそのご愛の豊かさを学んでまいります。伊沢を通してイスラエルの民に語られた言葉ではありますが、どうぞ私たちも自分に語られた言葉として読み受け止めることができるようにお導きください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アン。安藤先生が書かれたレジュメにも あるんですけれども、55章は苦難の中にいる人々に対する 神の招きの言葉である。そして前の章と同様に、これはイスラエルの民の枠を超えて救いの時代に向けて全世界の人々に語りかけられているということで、神の招きの言葉なわけです。イザヤを通して語られていますので、まるでイザヤが言っているようですけれども、これは神様の招きの声だということを覚えていたいと思います。最初の一章から、一節から五節までは、虚しい偶像を捨てて主の恵みをただで受けなさいということが書かれて、おります。イエス様もよく食べ物と霊のことを掛け合わせてっていうんでしょうか、霊のことを教えるのに食べ物のことを使われることが、パンとか水とかブドウとかありまして、あったんですけど、きっとそれはイスラエルの人々には分かりやすい例え なのかもしれません。私たち皆さんどうか分からないですけど、私が聞くとぐっとその肉の方にこう引き寄せられてしまって、食べ物のことが頭に残ってしまうんですけれども、イスラエルの人々は霊のことと食べ物のことがこうきっとこう一つに聞くことができる人々だったのかもしれないですね。そして、ああ乾いてるものは皆と喉が乾いているっていうふうに受け止められます。水を求めて出てくるがよい、金のないものもさあ穀物を買って食べようというようにありますけれども、ここもその通り読むのと同時に、この霊の乾き、魂の乾きを求めているものはというふうに読んでいきたいなと思います。このイスラエルっていうのはイスラエルの方っていうんでしょうか、大変暑い時と、暑い時とっていうか、昼間はものすごく暑くって夜はものすごく寒くってという場所のようで、私は行ったことがないですけれども、あちらの方旅行、イスラエルの聖地旅行に行った方によると、毛穴から水分がこう蒸発しているのが分かるぐらい暑いと言っていました。そして本当に水分を取らないと、今私たちもすぐ熱中症になるとか思いますけれども、それどころではない危機感を感じるというふうに言っておりました。で、そういう乾燥地帯において乾くということはもう死を意味する、死に直結することであったわけです。そして水が大変高価であって貴重だというふうにありますけれども、私たちはこうイエス様のご生涯をこう福音書で読んだりしますと、何でしょうか、井戸のところでイエス様がサマリアの女に会ったりとか、そう井戸の場所があって、オアシスの場所があって、そこで人々が水を汲むとか、そういう光景を読みますし、やはりそういうところに人々は住んでいますけれども、なかなかそれが手に入らないような場所では、やっぱ例えば牛乳とか、牛乳というか乳ですね、乳とか他の食物と同じようにこう売買されているものだったそうです。日本では蛇口をひねれば水が出るというような水の豊かな国に住んでいますけれども、あちらの乾燥地帯では本当に貴重なものだったそうです。で、そういう中で、金を払わないで、代価を払わないでというふうに書かれているのは本当にとても大切なものだけれども、それを神様はただでくださるのだと、やっぱ霊のことにこう結びつけて考えることができます。2節に、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのかとありますけれども、やはり私たちも本当に大切なもの、本当に優先すべきでないものをに無駄なお金を使ってしまったりとか、無駄な時間を使ってしまったりとか、そういう無駄なことをしてしまうことが、あります。本当に大切なもの、優先すべきもののために、使ってまたその他のものをっていうのは良いかもしれないですけれども、意外に、私たちは一番大切なもののために犠牲を払うことをしないのかなというふうに思うんです。で、そういう中で、それをこう神様はイスラエルのためにまた私たちに、訴えつつ、2節の途中からですけれども、私によく聞き従いというふうに書かれているんですね。やはりこのことは霊的なことに関係するということだということが分かります。まず本当にそれが必要なのかということを神様に聞く必要があるわけです。そして神様以外のものっていうのはもう本来私たちを誘惑し罪に導くものでありますから、必要のないものであるんだということも気をつけていきたいと思います。この一節からに書かれているこう、命を体を保つために必要なものっていうのはもちろん私たちにとって必要なものなんですけれども、霊か肉かというふうに分けて考えたときに、神か神でないものかというふうに分けて考えたときに、 本当に大切なものは何なのかということを私たちは気をつけなければいけないのだと思います。そして1番の1番の B にありますけれども、これは命の源である主から離れた民に対する霊的命を回復するためにご自身のものに来るようにという呼びかけであるというふうに、あります。誰でも生きていくためには水や穀物、またブドウ酒や乳が必要でありますけれども、これらの品物を手に入れることが非常に、困難な時もあります。またなお、御言葉の基金という言葉が聖書にも出てきますけれども、御言葉をいただくことに危機を感じる、飢え渇きを感じる、神様のことを求めるのが非常に困難な時代があったり、また、私たちの人生の中にもそういう時というものがやはり、あるわけですね。黙示録が2箇所、安藤先生がここに御言葉を書いて、くださっておりますので読みたいと思います。黙示録21章6節、また私に言われたことは成就した。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。黙示録22章17節、御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。神様はこの大切なものを代金を払うのではなくて、ただで受けなさいと、おっしゃっています。本当に神様の恵み、レジュメにも書いてありますけれども、神様の恵み祝福というものはいつも無代価で、私たちが求める先に与えられているということを覚えたいと思います。そして、救いのこともそうなんですけれども、イエス様ご自身が贖いとなってくださったので、私たちは何の功績もなく、いさおしもなく罪が許されて、そして神様に受け入れられる、神様の子供となる、特権をいただいて、います。でそれは3節にありますけれども、永遠の契約であり、それはダビデへの確かで真実な約束であると書かれています。ダビデが活動していましたのは、これからまだ前に戻って、1000年ぐらいまで前に戻るわけだと思いますけれども、その時代、1000年は戻らない時代になるわけですけれども、ダビデに神様はあなたの王国が永遠に建てられるということを約束されました。そのことを神様はもう一度ここで示してくださっています。そして4節からは本当にイエス様のことをこう思い出させる箇所なんですけれども、見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたのところに走ってくる。これはあなたの神主イスラエルの聖なるもののゆえである。主があなたを輝かせたからだとあります。彼、イエス様を、諸国の証人とし、司令官とした。イザヤ書の9章のお言葉をちょっと思い出したりしたんですけれども、本当にイエス様のについての預言というものはこのようにシュッと、預言書にこう入ってまい、ります。そして、5節は驚くべきことですけれども、イエス様に会って、あなたが、つまり私たちがこの恵みを伝えるものとして、用いられていく。あなたの、見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。それは主のゆえだとありますけれども、最後の行、主があなたが、あなたを輝かせたからだという驚くべき言葉が書かれているんですね。私は この一節は今回初めて気がついたんですけれども、私たちは自分では全く輝かない、どうしようもないものだというふうに思っておりますけれども、主が私たちを救ってくださって、そのご聖霊様の内住によってイエス様の香りを放つようになる、それが主があなたを輝かせると、輝かせたからだというふうに教えて、おっしゃってくださるということですね。私たちには気がつきませんけれども、私たちの歩みを主が守ってくださって、輝かせてくださって、そして福音の宣教がこう広がっていくんだということをここに書かれています。使徒の働きの一章の八節には有名なお言葉ですけれども、このように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。このことがすでに約束されているということを見ることができます。で、続けて6節から9節までは、主を求めよ、お会いできる間にというふうに、呼びかけられていまして、主の計画はあなた方の想像と異なり、はるかに素晴らしいからというふうにまとめられています。と、預言者は、であるから今、この1節から5節までですね、であるから今、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちにというふうに呼びかけているわけです。一番の A のところからこう書いてありますけれども、主に回復していただいて、祝福をいただくためには本当に一つだけの条件があると、それは主を求めることだということです。私たちがイエス様を信じたとき、また教会に行ったとき、初めて聖書を読んだとか、このキリストとの出会いのときに、ある面私が求めて、行ったという、そしてある面神様が私を招いてくださったという、両方の面があるということを私よく聞きますけれども、ここでは主を求めなさいというふうに強く語られて、いるわけです。そしてこのことは、今私たちは経験者なわけですね。主を求めたらどんなに、素晴らしい、救いがそこにあったか、そして救われた後もさまざまな出来事はありますけれども、その時にその度に主を求めるならば、神様がどんなに私たちに良くしてくださったかっていうことを私たちは経験者なわけです。ですからこの主を求めよ、お会いできる間にというお言葉を聞く時に、あ、そうです、その通りです、アーメンですということが言えると思います。その反面ですね、自分の道を委ねないもの、自分の計りごとを捨てないもの、神様の計画よりも自分の計画考えを優先するものは愚かだということも、私たちは経験しています。私たちは捨てることができない、委ねることができないという経験もしているわけですね。ここでは7節にそれを捨て去れというふうに熱く語られています。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私たちはいつも神様が豊かに私たちを許してくださり、導いてくださることの経験者です。そして8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、と、記しています。本当に神様のお考えが本当に深くて、完全であることを私たちは御言葉を通して、また自分たちの経験を通して知っています。救いの方法も私たちの想像しているものとは違っていました。 他の神々を信仰しようとするとき、そこには犠牲があったり努力があったりということがありましたけれども、私たちに与えられた神の計画、キリストが準備してくださった計画、救いの計画というものは私たちの想像しているものとは全く違いました。神様が私たちに備えてくださったものは全くそれとは違うということが聖書にも書かれているんですけど、今ちょっとどこだったかなというふうに思ってしまったのですが、後で見つけたらお教えしたいと思います。レジュメにもありますけれども、2番ですね。主の思いと道は天が地よりもはるかに高いように高く、人の想像を超えて清く恵み豊かである。主はどんなに罪深いものをも救ってくださる。どんなに自分勝手で貧しく惨めで神様を悲しませてきた無力なものであっても、ご自身の目には高価で尊いと本気で思い、代価を払って取り戻し、限りない祝福で満たしてくださる。イザヤ書の43章の4節には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというお言葉で、そのことが記されております。そして10節から13節、これがまとめになりますけれども、主の言葉は必ず救いを成就する、また主の御言葉は必ずご計画を成就するということを読んでいきたいと思います。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。誠にあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、オドロの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。天から降る雨や雪が必ず地を潤して、人々に糧を与えていくということがまず書かれています。地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。本当に素晴らしい、お約束です。この、雨や雪が地を潤して作物を芽生えさせ、そして成長させて、種をまく人には次の収穫のための種を与えてくれます。そしてその種を脱穀して食べる人はパンを食べることができるわけです。今も満たしてくださり、そしてこれからまた種が与えられて、次の収穫をするものも与えられる。今も満たされ、その次も満たされるということは本当に大きな恵みですし、祝福、約束だと思います。そして、それと同じようにイエス、神様の言葉は、神様の口から出る言葉は発せられて、それが何もなく虚しく神様のところに帰っていくのではなくて、神様が発せられたお言葉は神様が望むことを成し遂げて、それは成功に終わるのだということも約束されています。この祝福、この言葉を聞いたとき、イスラエルの民はまだこれから回復があり、そしてイエス様がお生まれになるのはまだ数百年後のことですから、これを聞いても現実のことと受け止めるのは大変難しかったと思います。 ですから彼らにとってはこの祝福は完成していないわけです。でそしてまた私たちにとっても本当にこの最後の、御国ですね、天の御国に至るまでは完成してないということができますが、でも救い主を信じる者が必ずこの祝福に、預かって、地上では困難があるが私たちの労苦は報いられる、今私たちはその途上にあるんだ、祝福の途上にあるんだということは本当に大きな、祝福です。ヨハネの16章の33節、これはよく安藤先生のメッセージの中に出てきたりしますけれども、ヨハネの16章の33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。世にあっては困難があると言われていますけれども、そこに、勝利があること、祝福があることも私たちは知っています。またここ最近ずっと私の心にあるお言葉なんですけれども、第一コリントの15章の58節、とても有名なお言葉ですけれども、第一コリントの15章58節、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。そのように神様は約束して、くださっています。そして、12節にありますけれども、私たちは喜びを持って出ていき、神様のお言葉を、いただいて喜びを持って出ていき、平安のうちに導かれていく、そして喜びがそこにはある、山と丘も野の木々も被造物が手を打ち鳴らして喜ぶその様がここに書かれています。最後には本当にそのような世界が私たちのところに、やってくるわけですけれども、私たちそれを望み見て歩んでいきたいと思います。茨の代わりにもみの木が生え、オドロの代わりにミルトスが生えるという、表現があります。茨は多分皆さんよく分かられると思います。そこに、もみの木、緑をたたえる、木が生えます。オドロっていうのはここに、トゲのある、何でしょうか、これは乱れ茂る植物というふうに書いてありますけども、茨もそうだなと思うんですけど、イスラエルには多いそうです。ちょっと調べましたら、そういう植物が草原とかにこうすごく生えていて、なんならもガリラヤ湖の周りにもすごくいっぱい生えている、行かれた方はご覧になったでしょうか。なんかすごくそういうものが生えているけども、ミルトスは白い花が咲く常緑樹で、とてもっていうか結構まあ大きくこうなっていく木みたい木なのようですけども、横浜教会にもミルトスの木がありましたけど、いつも刈られてこんぐらいになっておりましたが、季節が来ると白い可愛いお花が、小さいお花が咲いていて、あ、これがミルトスなんだっていつも見ていました。でそういうトゲのある、雑草が生い茂るような中に、もみの木が生え、そのようなミルトスという可愛らしい、木が生えてい、くということが書かれております。ここに安藤先生もレジュメに書いておりますけれども、無価値で悪いものが、清く力強く美しく高貴なものに、変えられる、そういう奇跡を私たちは体験し明かしするようにされるのであるとあります。私たちは神様の子供になって、そして天の御国を受け継ぐ、そのようなものに変えられて、いるわけです。でそのような私たちが主の記念となり、耐えることのない永遠の印となっていくというのも本当に大きな慰めです。安藤先生のまとめは、今時短に困難を抱えているだろうか、主は今も自分の道を捨て去って私に帰れと私たちに語りかけてくださっているということです。 この55章も私はとても大好きな箇所で、主を求めよ、お会いできる間にと、熱く語りかけてくださっている主を覚えて、様々な戦い困難は私たちの経験の中にありますけれども、何よりも主をこう優先して主に聞いて歩んでいく、そこに主の祝福と主の計画の確かさ、実際そうなっていく、成功って言葉を聞くとちょっとなんかこう予的な感じがしますけれども、祝福がそこにあるという、私たちが輝かされる、そういう素晴らしいお約束を覚えていたいと思います。ではお祈りをいたします。神様、今日も幸いなイザヤの預言を学ぶことが許され、ありがとうございます。私たちはその預言にはふさわしいものではないといつも思いますけれども、あなたは私たちを愛し、またたっといと言ってくださり、このお約束にふさわしいものに救いを通して変えてくださいました。この恵みがどうぞ私たちを通してさらに伝えられていくことができるようにお導きください。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。